後半戦でございますけれども、ちょっと雑談をしたいと思います。まあ雑談の他にもまた別コーナーがあるんですけども、まずは雑談ということで、まあ1個や2個か3個わかんないんですけども、お話をしたいと思います。ですね、私、まあ一人暮らしを始めてもう約1ヶ月、ちょうど明日で1ヶ月、12日だからね、そう1ヶ月になるんですけども、あれこれ言ったかわかんないんだけど、私すごい深刻な悩みをしていて、どんな悩みかって、大体なんか都内でワンルームって言ったらお手洗いとお風呂って一緒が多いじゃないですか。でなんか私はそのお手洗いをね、結構すぐ掃除したがるの、こまめに。で本当はブラシでシュシュシュっていうのを聞くのが好きだから、シュシュシュってやりたいんだけど、まあ前のうちから持ってきてるものだから、ブラシじゃなくてなんかスポンジあるじゃん、なんか液体のいらないやつがあって、まあでもね、汚いよりかはっていうことで、とりあえず水回りだし、ほぼ毎日のようにシュコシュコやっているんですけれども、お手洗いとお風呂が一緒のところに住む、そこで生活するっていうのがまず初めてで、でまあね、いろんなホテル行くと、まあ大体一緒、いいホテルだと別々ってなってるけれども、その一緒の経験があまりにもなくて、どこをお手洗いと言ってどこをお風呂と言えばいいか全然わかんなくて、でお手洗い、何、便座、便器っていうの、単体をお手洗いと扱って、その床共有じゃん、だからお手洗いとお風呂と、だから共有部分だから、そこはお風呂に入れるのかってことは、お風呂掃除の時にするものなのかっていうで、これをすっごい真剣に悩んでいて、それなんか共演者に相談したらどうでもいいって言われちゃったんですけど、私的にはすごいすごい悩みで、で結果なんかその共演者とかに話したら、みんなはまあお手洗いとお風呂がそもそも同じ共有スペースなんだから、そこはそんなにこだわるならもうお手洗いでいいじゃんっていうことで、お手洗いにしました。もちろん何、カーテンもシャーってしてあるんだけれども、お何、床と便器がお手洗いっていう風にセットでやっていたんですよ。でまあ1ヶ月じゃないですか、なんか違う気がしてきてお手洗いじゃない気がする、なんかなんて言うんだろう、だってなんかスポンジ、そのスポンジでは床は洗えないから、結局お風呂用のスポンジとかで洗うしかないんだから、あ、じゃあお風呂じゃんみたいなそういうちょっとくだらない話なんですけども、すごいね、私もなんか自分で話をしててとか、いろんな人にこの同じ話を聞いてもらって、あ、本当にどうでもいいなって最近思うようになった。でもその時はすごい、多分ね、これ去年の話なんですけども、去年一悩んでいたことだと思う。だからね、まあ1月まだ終わらないけれども、まあ4月とかねになると一人暮らしが始まるから、一人暮らしを始める皆さんはお手洗いとお風呂、あそこのお手洗いの下の部分っていうのはお風呂に入れるとお掃除がしやすいですよっていう、ちょっといい風な話にまとめてみましたけど、いかがでしょうか。いいかなと思うんだけど、まあとりあえず1ヶ月経ったけど、なんかちょっと寂しいなっていうのがある。やっぱり私すごい寂しがり屋なので、すごいいろんな人に会いたがりなの。でお部屋も割と広くて、なんかロフトもついてるから、余計なんか高さもあるから、すごい寂しい感がめちゃくちゃあって、でなんか本当に去年10月とかなんかは、もう先週もアンパンマンが言ってたけど、本当に週一で会っていた人たちが、今年まだ1回も誰とも会ってなくて、そうで、あの3日後のね、1月の15日にアンパンマン舞台があるから、そこで多分今年初めてアンパンマンに会うんですよ。もうそれがさ、なんか今まで週一で会っていた人が ね、すごい寂しいから多分めっちゃ感動の再会になること間違いないなと思いながら、もう今からすごいウキウキしてます。楽しみです。アンパンマンに早く会いたいなって感じです。はい、まあ寂しいのはしょうがないから、まあツイッターとか LINE とかでみんなにめっちゃ絡むんだけれども、まあ皆さん忙しいんでしょうね。年始めですものね。なかなか帰ってこなくて、余計なんか、あ、自分寂しい人だなってすごい思うようになっちゃって、でそこにお姉ちゃんから来る LINE っていうのがすごい嬉しくて、私すごいシスコンだからお姉ちゃん大好きだからもうすぐ電話しちゃう。なんかだいぶ私多分お聞きになってわかるかと思うんですけど、だいぶめんどくさいんですよ。のでなんか去年ちょうどめんどくさい時期があったから、私はめんどくさいを卒業しますって言ったことがあるんだけど、いや無理じゃないって普通に言われちゃって、だから私も無理だと思う。でもめんどくさい半分卒業っていうことで、今年半分卒業するんで、あのほどほどに構いつつほどほどに突き放してくださいっていうよくわかんない雑談でした。ではですね、あの雑談コーナーは終わりまして、あの前になんかハッピーを紹介しましょうみたいなのがあったと思うんですけれども、全然募集してますよ。でなんか、まあ、ツイッター以外にもね SNS やってますから、そっちでも、まあ、募集をかけるんですよ。まあ裏垢とかでねいろいろかけるんですよ。そうするとなんかね面白いハッピーがねありましたよ。てなわけでいただいたハッピーをご紹介したいと思います。でまあ今日紹介するのはね2つなんですけれども、1個はもうとにかく多かった嬉しかったことで、もう1個のはなんかどこにツッコミを入れればいいかわかんないような面白い嬉しかったこと、なんかどなたかのやつなんですけども、一番多かったハッピーはなんかおみくじで大吉でしたっていうのが多かった。年始め年明けだからなのかな、本当にいっぱいね大吉でしたって書いてあって、みんなそんな大吉引くのとかすごい思って、でこの間そのファッションショーが終わった後にそのメンバーで何人かで初詣に行ったんですよ。で実際初詣した時に女、まあ、仲のいい、みんな仲いいんだけど、女の子が大吉って言って喜んでました。だからね大吉出やすいのかな、大吉が一番いいって言ったり、なんか大凶が一番いいって言ったりしません？なんか大凶なんだけど、大凶は一番確率が低い、引く確率が確か、だから大吉はなんか逆にいいことなんだねっていうのを聞いたことあります。私ももちろんおみくじしましたよ。もちろん結果吉です。吉、これね3年連続なんですよね。3年連続で吉で、3年とも全然違う神社に行っていて、まあ今年はそのね見つけ、赤坂見つけのところの神社行って、去年は自分のお家の近く、実家の近くのなんか一番大きい神社に行って、その前は自分の実家の近くなんだけど2番目に大きい、まあみんながよく行くような神社に行って引いたんだけど、まあ全部吉だったっていうね。なんか残念なのか、ね、中途半端だね吉ってね。うん、私も大吉引いてみたい。なんか前に四つ葉のクローバーをお姉ちゃんが見つけたけど私は見つけたことがないって話したんだけど、大吉もね私はね一回も引いたことがないです。だからぜひね大吉を引いた瞬間のねわーっていうのをね感じたいなっていう風に思ってます。でもう一個あるって言ったんだけど、これはねあのすごい面白くて一個だけだからお名前を言うと千春さんという方でした。ありがとうございます。千春さんはねこれまた面白いよ。神社で 金運のお守りを買って4日後久しぶりに読もうとした漫画から1000円見つけましたって書いてあって、あ、結果何その金運のお守りご利益があったっていうことなんですかね。なんかこれを見た時にすごい爆笑してしまって、なんで漫画から1000円見つけたんだろうと思って、漫画から1000円見つけたって書いたんだけど、漫画に1000円入ったってことなのかな。それちょっとわかんないんだけど、でもなんかそのね、金運の多分ねお守りのおかげなんじゃないかな、その漫画の中に1000円が入っていたっていうのは。すごく面白い。でこの記事っていうかコメントを見た時にふと思い出したのは、昔私高校生の時に、まあ、アルバイトをしていまして、でアルバイトのね、まあ、同年代のお友達なんだけれども、彼女なんか貯金目的とかじゃなくて、なんか漫画とか本がすごい好きな子なんだけど、そこに普通に5000円札とか1000円1万円とかっていうのを挟んで保管してて、で私がなんかの漫画を勧められて、彼女にありがとうって言って開くじゃん、そしたらそのお金が入っていたことがあった。なんかだからね、彼女がさ読もうとした漫画から1000円見つけたっていうのはそういうタイプなのかな。この千春さん、千春さんはその彼女タイプなのかもしれないですね。でも一言だけ言わせていただきますと、お金はお財布か貯金箱か口座にきちんとしまってください。危ないんでね、何があるかわからないのね。うん。でほらね、私みたいに借りるとかさ、誰かに貸すとかあるかもしれないじゃん。ないかもしれないけど、まあ、とりあえず漫画は読むものであってお金をしまうところではないので気をつけましょうね。はい。まあ二つの、まあ嬉しかったこと、ハッピー紹介なんですけれども、じゃあ次、私のハッピーもちょっとね紹介したいなと思うんですけれども、私のハッピーなー、私さ、なんか生きてること自体が幸せな人だから何でも幸せに感じちゃうんだ。でさ、先週もアンパンマン言ってたけど、食べることが幸せみたいな、趣味は食べることですみたいな、で食べることとお芝居は同じみたいな、ちょっとね問題発言というかしておりましたけれども、でもそれに近くて、まあお芝居してる時はもちろんすごい嬉しいハッピーだし、人と会ってる時なんかはもうすごいよね、テンション高いよね、やたら一人高いよね。だけどつい最近ね、すごいね本当に嬉しいなと思ったことがあって、なんか何の時だったかちょっと覚えてないんだけど、知らない人にどっかのお仕事行った時に、まあ普通にね真顔じゃ怖いから基本みんな笑顔じゃないですか。で普通にこんにちはって言ったら、その男性の方だったんですけれども、なんか笑顔をありがとうって言われたの。え、笑顔をありがとうと思って、ありがとうってなんて素敵な言葉なんだってすごい思って、笑顔をありがとうって人生で言われたの初めてだったし、めちゃくちゃね嬉しかった。だからなんか、まあ、確かに笑顔ずっとね、その笑顔でいるってやらなきゃいけないことなんだけれども、結構実は疲れる、表情筋が痛くなったりとか疲れちゃうんですけれども、なんかそれを言われたらさ、笑顔でいるしかないよ、いるしかないっていうのもおかしいんだけど、自然となんかやっぱ笑顔になるから、なんか沈むようなことがあった時には、その笑顔をありがとうっていうね、あの男性の顔とあの声を思い出しながら笑顔になろうかなっていうふうに思いました。あともう一個、これ笑顔つながりなんですけど、これは全然まあ、知らない人っていうわけじゃなくて、知ってるけど特別仲は良くない、仲良くも悪くもない方、人生の先輩なんですけれども、その女性の方に言われたのが、 笑顔がとても素敵ねって言われたんですよ。あ、笑顔が素敵ねと。まあね、なんかいろいろ社交辞令とかお世辞とかあるとは思いますけれども、なんか実際言われるのとなんか思ってても言わない人っているからやっぱ違うなって。まあ笑顔笑顔なんですけれども、笑顔が素敵、いいね何が言いたいのか分かんないけど、まあとりあえず自分は笑顔でいようかなって思いました。笑顔絶やさずね。でやっぱり、まあ以前にも話したことがあるんですけれども、まあこのハッピーキャッスルもそうだし、自分のね主催イベントのハッピークルバもそうですけれども、その笑顔って絶対伝染するものだから、絶対一人が笑っていたりとかニコニコしていれば、それがねだんだん一人二人三人四人って本当に連鎖していくものだから、どんなにね私なんか辛いことがあっても本当に笑顔だけは絶やさないでいようってすごい思ってる。去年はね半分笑顔で半分笑顔じゃなかったから、すごいなんか変な話してるけど、だから今年はね365日笑顔で、無理かでもなんかそれくらいの勢いで、まあ、笑顔重視でハッピーね、人生ハッピーに過ごしたいじゃないですか。だから頑張って笑顔っていうのもあんま好きじゃないんだけど、でも笑いながら毎日楽しく過ごしたいなってね。先週もねアンパンマンはポジティブにって言ってたじゃないですか。まさにそうですよ。私も、まあ私ポジティブらしいんですけど、まあポジティブに生きていかれれば、違うな、ポジティブに生きます。はい、というわけですね、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここね出演情報のお知らせです。まだちょっと先なんですけれども、2月の28日から3月の1日2日間ですね、新中野ワニズホールさんにて、今年1本目の舞台二人芝居に、出演させていただくことになっております。詳細の方はですね、あのツイッターブログの方に上げていくので、そちらの方をチェックしてください。2月の28から3月1日新中野ワニズホールにてやります。番組では皆様からのお便りを募集しております。私たちへの質問や番組への感想、日常の素朴な疑問、各コーナーで取り上げてほしいことなど、いろいろと送ってくださると嬉しいです。お便りはピクリネットのメールフォームから、メールは happy@pikuri.net です。 happy@pfri.net です。詳しくは番組ホームページか私たちのブログ、ツイッターをご確認いただければと思います。検索してみてくださいね。次回更新日は1月19日です。それではまた一緒にハピネス見つけましょうね。まなみとはるかのハッピーキャッスルはインターネットラジオ局ピクリネットよりお送りいたしました。